こんにちは。はじめまして。私、拉致問題を考える川口の会の鈴木と申します。現在、拉致問題は暗礁に乗り上げ、解決の道のりは困難を極める状況にあります。いかなる状況にありましても、北朝鮮に拉致された日本人を救出しよう、この言葉に私どもは大変胸を打ち、お力添えご支援をいただきますことに、本日お休みの中をご来場いただきました会場の皆様、このような催しをご準備くださいました日本市協議会の皆様に、この場をお借りしまして心より熱く御礼を申し上げます。川口の会の立ち上げにつきましては、拉致被害者田口八重子さんが17歳まで住んでいた地元町内会からの発信でございまして、田口八重子さんの家族と当初より支持支援をいただきました行政とによりまして、田口八重子さんを救う市民の会として発足し、その後本籍、住居、勤め先と川口市と大変関わりの深い特定失踪者家族が加わりまして、家族、市民、行政と三位一体となった会の特徴から、拉致問題を考える川口の会として活動を行い、現在に至っております。一方、私の弟は特定失踪者でございまして、先ほど国際的な視点からお話をいただきました。日頃拉致事件の全貌の解明、失踪者の拉致疑惑の有無、さらに拉致被害者の救出活動を支援されている特定失踪者問題調査会の荒木代表のところに、私の弟の場合も届け出をしまして調査を依頼してまいりました。ここにパンフレットの中には埼玉県の特定失踪者ということが歌ってございますが、全国で失踪者、いわゆる調査対象になっている人は460名と言われております。その中の15人が埼玉県内の特定失踪者です。さらにそのうち6人が川口に何らの関わりのある特定失踪者ということが言えると思います。それでは、すいません、皆様では向かって一番左側が今のお話がございました田口八重子さんでございますので、この場では割愛させていただきます。2番目、井上勝義さん21歳です。46年12月の29日、川口のにお勤めになった会社の忘年会の以降、友達と別れて、それ以降行方不明ということでございます。 それから鈴木まさる24歳、昭和47年5月28日会社に就職した春のレクレーションということで奥多摩に行くということでもって当時の自宅でございました三好町藤久保の家を出て以降何の音信音沙汰もございません。それから藤田進さん19歳、昭和51年2月7日の失踪でございます。東京学芸大学の1年生でございまして新宿にガードマンのアルバイトに行くと言って川口の自宅を出たまま行方不明です。藤田さんにつきましては皆様もいろんな観点からあるいはいろんなの報道から内容はご存知かと思うんですけども、脱北者が写真を持たさなくて日本でもって専門家が鑑定したところ空腹に間違いないというようなことで、まあ日朝会議等で北朝鮮の方に問い合わせをしたが入国はしてないとか、あるいはその以後の経過については現在の段階では全く不明でございます。次には荒木明さん29歳でございます。昭和52年5月21日の失踪でございます。川口市の自宅から外出したまま行方不明ということでございます。それと次が佐々木悦子さん、佐々木悦子さんの場合は平成3年なんですね、失踪したのは4月22日彼女の場合は実家は川口なんですけども浦和に住まいを移しまして、まあ、結婚した関係で会社に行くと言って家を出たまま行方不明。それと石井久弘さん29歳です。石井さんは49年5月1日100万円以上の経営資金を持ったまま自家用車ごと失踪行方不明ということでございます。ありがとうございました。今このように紹介をさせていただきましたけれども皆それぞれ失踪の動機というのは全く分かりません。はっきりしているのは忽然と消えたという事実のみでございます。まあ、先ほど来お話を伺ってますけども私の心境の一つとしましては亀裂極まりない北の金正日は何の関わりもない何の言われもない日本人を一方的に略奪し拉致そのものが発覚し謝罪してもなお国の存亡を自らの命の存命のために返そうとしない、こんなことがあっていいのでしょうか。私も日々頭をよぎることは北から騙され続け試され脅かされ続けてなお日本は被害国にもかかわらず話し合い交渉の窓口さえ一方的に閉じてしまう、こんなことは今の世の中に北朝鮮の持っている戦術戦法しかありえないんじゃないかというふうに思っております。虚しさ悔しさこの気持ちを どこにぶつけたらいいんでしょうか。私は拉致被害者救出の道を、あるいは救出の火を消さないこと、赤々と救出の炎を燃やし続けていきたいと思います。どうぞこれからもご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。